私は明日のことは何にもわからないけれど恐れはしない。主イエスの言葉を信じ任せて主は今言っておられる賛美したいと思います。主イエスは我が為十字架にかけられ、我が罪あがない墓よりよみがえられた。主は by my father. Can't I see death? まあ以前見たところですね、十三章の使徒の働きの十三章の前半部分からですね、御言葉を見てまいりましたけれどもですね、今日はこの後半部分からですね、今日は御言葉を見てまいりたいと思います。大体この20節からですかね、20節ぐらいからちょっと読んでいきたいと思います。その後、預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はビニヤミ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする、こう言いました。あなた方は私を誰だと思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴紐を解く寝落ちもありません。兄弟の方、アブラハムの子孫の方が並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方が、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たち、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言書の言葉を理解せず、イエスを罪に定め、その預言を成就させてしまいました。そして死刑にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成就し終えた後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に溜めました。しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスは幾日にも渡り、ご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっている。私たちは神が人たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、そして私たちに子孫にその約束を果たされました。詩編の2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通り、
神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたは私のあなたの聖者を朽ち果てるままにしては置かれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで人たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでした。ですから、兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べ伝えられているのは、この方によるのだということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることができなかった、すべての手について信じる者は皆、この方によって解放されるのです。ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、ふざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんな説明をしても、そういう到底信じられないほどのことである。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日も同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わっても、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちが、パウロとバルナバについて来たの。二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまるように進めた。次の安息日には、ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは、妬みに燃え、パウロの話に反対して、口汚く罵った。ここでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に伝わらなければならなかったのです。しかし、あなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれから異邦人のところへ、方へ向かいます。なぜなら、主は私たちにこう命じておられる。私はあなたを立てた。異邦人の光と、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命が見定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まる。ところがユダヤ人たちは、神を敬う異邦人たちや、町の有力者たちを先導して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出して、二人は彼らに対して足の塵を払い落として、イコニウムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。ありますようにですね。まあ、パウロとバルナバはですね、このようにしてですね、ユダヤの街道に行ってですね、まあ、アンテオケ、そしてパポス、そしてベルガ、というふうに、そして、行ってですね、こう、まあ、各地に行ってですね、その各地に行ったら、まず、ユダヤの街道に行って、ユダヤ人たちにキリストを述べる。で、その、まあ、ユダヤの街道にも、異邦人の人たちね、回収者たちがいますから、そしてユダヤ人と一緒に異邦人の改宗者の人たちも聞いて、で、キリストを信じる、信仰に入る人たちもいたわけです。ユダヤ人の中でもね、多くの人たちがイエス様を信じる。そして私はこの方を本当に救い主と信じますっていう方が起こされていたということが、ここに書いてあるんですね。で、まあ、一部の人たちですね、上に立つ人たちですかね、まあ、権限を持った人たちっていうのは、その、パウロとバルナバ を迫害させて追い出すということもあるんですね。ですから、全て順風満帆にいったわけで、満帆にいったわけではなくてですね、本当に迫害もあり、そしてその中でもパウロとバルナバはキリストを述べ伝えて歩んでいたということであります、ね。まあ、この岡崎でもですね、そういったちっちゃな迫害、目に見えないような迫害というか、迫害じゃないかもしれないですけども、キリストを述べ伝えないようにするという動き、働きというのがたくさんあります。ね、私たちのところにたくさんそういうのはあるわけです。ね、でも、まあ、それは気づかないふりとか、まあ、してね、過ごしていますけど、でも、あるのはあるのは分かっている。ね、だからといって、その御言葉を述べ伝えることをやめたりしません、私たちはね。かつて、長見兄弟にね、集っていた教会、岡崎にあったわけですよ。ね、岡崎市の、なんだっけ、あれ、ビル、高生にあるビルの中でね、集会を持ってやってらっしゃって、で、やってらっしゃったけど、教会なくなっちゃったわけです。ね、まあ、それは、牧師の働きをされてる方、牧師さんというか、女性の牧師さんだったんですけども、そちらの教会はね、がダウンしちゃって、続けることができなくなっちゃったということなんですけどもね、まあ、それだけではないと思うんですよね。まあ、経済的な面とか、いろいろあるんですよね。ただ、まあ、私どもの教会では、まあ、なんとかね、このちっちゃな教会ですけれども、続けられていますよね、今ね。で、仕事もしながらですけれども、献金もちょっとずつですけども、蓄えられてきてですね、なんとか教会の働きが続いています。で、この、パウロたちはこのようにしてですね、エルサレムから船出して、その島のところに行って、そして島からまた今度、ギリシャ方面、トルコとかギリシャの方に行ってですね、まあ、アジアと呼ばれる地域の方に行ったわけです。で、昨日、私が見てたそのテレビですね、DNA の話をしたわけなんですけれども、その DNA の研究者と呼ばれる人たちですね、全然神様のことを知らなかったという人多いんですよね。キリストが神様のなんて、そんなことはあるわけないじゃないかって、バカにしてた人もいたわ。でも DNA のことを調べていくと、これは完全なるこの何ですか、設計に基づいてできているのだということが分かってきて、これを作ったお方がいらっしゃるということが分かるわけです。研究していくとね、そうじゃないとその説明がつかないわけです。 DNA の説明がそんな成功にできるわけない、自然にこうできるわけないんです。ちゃんとこう設計されてるからそういう風にできてる。それも DNA っていうのはその100分の1のこのちっちゃな核がたくさんあるわけです。この DNA の組織が。それが指令、脳の中じゃないんですよ。DNA とかね。そこから脳だけじゃなくていろんなところにある DNA とかね。で、その指令が来たら脳にこういろいろやったりとかするわけです。で、コーヒーが入ってきたらコーヒーを吸収する DNA があったり、で、糖尿病を予防できるその DNA を持ってる人は糖尿病にならないとか、そういうことが分かってきたわけですね。そういうことから見ますとですね、やっぱり 私たちはですね、この神様にあって作られたものである。そして聖書に書かれていることは間違いのない事実であるということが科学的にも立証されてきた。そして物理的にもだんだん立証されてあるということが、昔ジェームス・ドブス先生という先生がその DVD を作ってですね、科学者たちが本当にキリストの信仰に導かれて、本当にその前までは信じてなかったんですよ、ね、だけど研究を進めていくけばするほどそれが分かってくる。説明がつかないわけです。どうやってその設計する人がいない、設計するお方がいないと説明が成り立たない。やっぱりこの研究者の中にもクリスチャンの方がいますからね。でそういう人たちから証しされて、あ、本当にイエス・キリストは本当に誠の神様なんだということで信じて、この分かったということもある。今まではゴミだ、ゴミのような DNA だと思った部分が実際には非常に体に重要な役割をしている DNA だということが分かっていくということです。今DNA というと殺人をした犯人か、それともなんか実の子かどうかとか、そのぐらいの程度、ちょっと昔はそのぐらいの程度しか分からなかった。でも DNA っていうのはもっと複雑な働きをしてるんですね。指令を出す DNA があったり、それをここからここまでの DNA を読み取るスキャンをする DNA があったり、さまざまな働きをする DNA があるんだということが分かってきているわけです。分かってきているわけです。本当に神様の作られたその人間の体の DNA のやっと 1% 分かってきたかなぐらいか、まだ 1% もいってないと。人間の科学とか物理ってそんなもんです。神様のこの作られた宇宙見てください。どんだけでかいんですかね。私たちの体の中もそんなに複雑なことでできてるわけです。私たちのこのちょっと頭がもうとてもじゃないけど神様のことが分かるわけないわけです、ね、だから私たちはどうしたらいいかって言ったらキリストを知ることです。イエス・キリストを知ること、これによって誠の神様を知ることになるわけです、ね、パウロもここに言ってますよね。まだこの聖書の40年間アラナをさまよったこと、イスラエルの旅のね、そしてモーセの時代ですよ。そしてそこからダビデが建てられて、ダビデの子孫からキリストがお生まれになったことを説明しているわけです。それも聖書に書かれている通りの予言が成就したことである。そして十字架のことも予言が成就したことであるということを言っているわけです。ですからそういうふうに話をして、聖書に書かれていることはこの救い主イエス・キリストのことを表しているんですよということをパウロは伝えて、あ、そうなんだということを信じるユダヤ人の人たちもいましたし、改宗者と言われる異邦人の人もいましたし、そしてこれから私たちは異邦人の地に向かっていくという決意が現れたところもありましたよね。最後の方でこのようにしてキリストの福音というのはどんどんどんどん世界中に広まっていって、この今この岡崎のちっちゃなチャペルですかね、この教会にも今始まって10年ちょっと、10年ちょっとですかね、2012年から始まってますからね、私たちの教会は。だから12年なのかな、13年目に入ってますかね、なるんですけれども、やっとここまでこのぐらいの程度の規模の教会にちょっとね、まあ10人いるかいないかぐらいの 教会員ですね、まあ、うちの息子たちも教会員になれば、まあ、10人ぐらいになるかなぐらいの感じですけどね、本当にちっちゃな教会 でありますけれどもね、信仰に導かれる、この地域の方でもお子さんでもイエス様を信じますって言って書いてあったね人たちもいます。でこれからの将来楽しみだな、そういう大人になって、その子供の時に信じた人が大人になってから本当にキリストの信仰によって歩んでいけばそれは大きな身になると思うんでね。ですから私たちのこのちっぽけな教会の働きも無駄ではない、神様にあって尊く用いられているんだということが分かるわけですね。そしてそれは今は、はっきりした身には出てきていませんけれども、ね、将来もしかしたらどっかの教会のこの辺の地域のね、ボークになっちゃった教会の牧師さんになっちゃうかもしれないです。また新たに開拓伝道をする働き宣教師になる方が起こされるかもしれません、ね、どういうふうになるか分かりません。でも私たちは主に委ねて、ね、そして信仰によってそして福音を述べ伝えていく必要がとても重要であるということですね。これ神様の働きですからね、私たちの神様の働きであるわけですから、それを信頼して委ねてやっていくってこととても重要である。それはどのようにしてなるか私たちには分かりません。でもそれは本当に聖霊によって進めなさい、そしてそれが、ね、喜んで私たちはしていっていいわけです、ね、この本当にこの52節の文にありますよ、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたとありますよね。その前のところはすごい迫害がのことが書かれていたわけですよ。でところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力人たちを扇動してパウロたちを追い出したね、ことが書いてある。二人をこのその地方から追い出した。でもパウロたちとバルナバの働きはすごいことをしたわけです。町中の人たちがこのキリストのことを聞きにやってきたというぐらいですから、この町中の人たちどのぐらい の規模の人たち、岡崎ほど の人口の人たちじゃないと思いますけどね、それでもかなり大多数の人たちが来たと思うんですよね。ほとんど町中の人たちが来るということですごい働きをしたんだなと私は思うわけですね。で必ず福音を伝えるところには反キリストと呼ばれる人たちがいて、そして福音の働きを阻害しようということがあります。で私たちはそれに反抗する戦って挑んでいくっていうわけじゃない、それをしのいでやっていく、賢くやっていく、とても重要ではないかなと思いますけどね。ですからもうこう今ゴールデンウィークでねリフレッシュできる時ですから、ね、このリフレッシュするとですね、この寝てる間に血液が生成され新しく作り変えられているそうです。私たちもイエス・キリストを信じて歩んでいますので、やっぱりこう賛美したり、そして御言葉を読んだり、そして祈ったりする、やっぱりそう霊的にもリフレッシュすることができます、ね、このやっぱり霊的にもリフレッシュすることができれば体も自然と健康体になってくる、そのように神様に作られているんですね。私たちはそのようにですね、神様を大事に歩んでまいりましょう。それではお祈りします。 天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人があなたを賛美し、そして神様を第一に、そして死に委ねて愛んでることができますように。またイエス・キリストが私たちの罪をあがなってくださり、十字架によって罪をあがないを成し遂げてくださったことによる私たちの罪が許されて、あなたを賛美し、そして祈り、そして御言葉に親しむことができますことを感謝いたします。ダビデは詩編の23編、主は私の羊飼いと知る通り、私たちは羊であり、あなたの飼い主であり、そしてあなたの御声に従って歩むことができますように、どうぞ一人一人を知ってくださいますよう、そしてあなたの緑の牧場に憩い休み、そしていつまでも神の愛のうちをとどまって歩むことができますように、一人一人を平安のうちを歩むことができますように、どうぞお聞きください。この時を感謝してイエスの名前によってお願いします。アーメン。それでは最後に賛美して、それでは聖歌の384番連接賛美しましょう。どうぞお立ちください。 連休でありますので、ちょっとした遊びかリフレッシュをして、行くことができますように、また観光とかも行けるようであればそういったこともできますように、どうぞ一人一人を、経済的な面も尽くしてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエスの名前によってお願いします。あ、ね、どうぞお座りください。